皆さんおはようございます。1ヶ月にわたって、使徒の働きの2章をずっと、継続してお話しさせていただきました。ご存知の通りペンテコステの日に起こった出来事、そのシーン、光景、一部始終が記されています。で、今日はそのフィナーレになります。一日に起こった出来事をこんなに引き伸ばして、もったいぶってちまちまとお話し、してきたようですけれども、これで今日のフィナーレとなりますね。何が起こったかですね。もちろん聖霊が下った結果、どうなったか。で、今日はですね、その最終段階といいますか、この日にペンテコステに聖霊が下って生み出されたものがこれです、というものなんですが、教会ですね。まあ、教会といってもこの当時もそうでしたけれど、建物なかったんですね。どこで礼拝してたかというと、唯一ここにねあります、宮で礼拝していた。46節に飛びますとね、そして毎日心を一つにして宮に集まり、どこの宮ですか？エルサレムの神殿のことですね。あのエルサレムの神殿って言えば、ちょっと弟子たち、これからクリスチャンになる人たちにとってはね、かなりのプレッシャーですよ。あんなところで信じる人が3000人ですって。今日の直前の41節で3000人ほどが弟子に加えられた。最初の教会のメンバー3000人。いや、どうやってね、これ、まあ、処理っていうか手続きしたか。私たち1年に1人2人教会になる人、洗礼受ける人がいたら、それでもね、喜び、いや、感慨深いものがありますね。よかったね、感謝ですね、と。3000人、牧師さん、今でもちょっとね、この辺、体力的にもおぼつかない、そういうね、人が3000回つけるって言わないですね。沈めるわけですよ。まあ、洗礼層がどこにあったかもね、書いてない。教会堂ではなかったですね。神殿の建物の中には入れませんから。どこですか？考えられること、これは専門家の見立てですけれど、いくつかですね、このエルサレムの神殿の中には境内がありました。まあ、これ日本のね、神社に置き換えるとちょっとね、恐縮ですけれど、子供たちが遊んだり、田舎ですとね、私の田舎ではラジオ体操をそこでやってました。公園のような広い敷地の境内と言われる、そういう、まあ、お庭ですね。エルサレムの神殿はかなり広い、このお庭、コートって言われますけれど、異邦人のコート、異邦人の庭と言われる、そういう広い場所がありました。一番入り口に近くて、そして建物から遠いところ。権現堂で言えば、今、アジサイの季節ですかね。まあ、広いですよ、あの駐車場。もう、幸手市の私、市民なんですけど、幸手の一番外れに住んでて、あそこに、ですね、線路を越えていくんですかね、陸橋を越えて、行く手前からもう混雑しています。桜の季節。今、紫陽花、季節の花の時は、時間を選ばないと。お昼過ぎが一番いいみたいですけどね。その 一番最初の権現堂のですね、入り口のところから入るところまでは結構な距離がありますね。広い、今は名所で、この近県からもですね、たくさん来ていますね。まあ、それと被らせるわけではありませんが、このエルサレムの庭も入り口からこの建物の入り口まで相当な距離があります。で、一番この隅っこの方、だから一番入り口に近い方、神殿から遠いところ、異邦人は汚れているので、空気感染、感染とは言いませんけど、空気による汚れがですね、届かない距離。いや、どうしたって届きますけれどね。それぐらい遠ざけられていた人々。ですから、この人たちはほとんどがユダヤ人です。外国から巡礼客で来ていた人たちも含めて、3000人ほどがここに牛詰めだったということなんですね。あぶれた人たちもいるでしょう。外側からですね、塀垣からですね、登って立ち見で見てた人たちも、参加した人たちもいたはずですね。教会はどういうところですか？それは建物ではなかったんです。今でこそ私たちは、この桜田2丁目の5の1番地、2番地、そこまでしましょう。住所もおぼつかなくなってますからね。この場所にですね、感謝のことに12年前から移り住んでですね、住んで移って礼拝を捧げております。何ですか、教会って。どういうところですか？それはこの人たち、弟子たちが加えられた。そして46節、宮に集まり。宮というのは建物のことではない。ロケーションのことでもない。それは、キリストご自身がご自身を指して言われましたね。私は神殿ですと。私を壊してみなさい。文字通り、イエス様の体も砕かれ、突き通され、刺され、そして、バラバラに、弟子たちも散らされてしまいましたね。でも、復活を遂げて、そして天に帰られたイエス様は、確かに肉体の体はそこにないんですけれども、ご自身が神殿と言われたそのキリストの体はそこにありました。肉体ではなく霊によって、聖霊というお方が今度はイエス様に変わってですね、このキリスト様が行われた神の御業をこれからも行っていくのです。で、今日はですね、このキリストの体である教会、キリストの教会が、どのような変化をさらに生み出すか、教会を通して働かれるキリスト者、クリスチャンの、キリストの弟子の集まりを通して、働く聖霊が何を生み出すか、というところに注目したいのですね。2種類のものがあります。で、この2種類は一貫してですね、何でしょう。ここに書かれている通りです。43節、一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。これはイエス様の時代も、キリストが行われた時もそうでした。多くの不思議と印ですね。 まあ別の言葉で言い換えれば奇跡の御業ですね。神様にしかできない技です。あの時もみんな恐れが生じましたね。驚きが支配したのです。そして聖霊は今度は教会を通してこのキリストの多くの不思議と印を継続していったのです。それ何でしょう？2種類あります。第一のものはですね、ここに戻り、こちらに戻ります。42節。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。4つの活動、行動、行為がですね、ここで記録されています。ここでいちいちですね、4つの、この、見業について私自身は今日は解説するつもりはありません。ただ共通しているものがあります。この4つ。それは何ですか？今も継続中というもの。今も続いてるんです。あの時代はそうでした。旧約聖書の時代からイエス様の時代までは、あるいは使徒の働きの時もポツポツと下火になりましたけれど、まだ続いてたこの不思議と印。かつてはイエス様の時代も旧約聖書の時代も、目を見張るビジュアルで、活動的で恐るべき不思議でありました。奇跡の御業だったのですね。病気が治ったり、そして危機的状況から脱出できたり、救出活動。モーセの時もそうでしょ？イスラエルの民がもう何十万人いたか数えることもできないほどの人々を救い出した、出されたこと。荒野で40年間生かされたこと。難民生活。その中で食べ物が与えられ、飲み物が、水が供給されました。限りない数多くの神様の御業がなされました。弱小軍団。ほとんど武器もまともな戦える人数もいないそういう、この兵器も戦略もないこの人たちが外国の軍隊を打ち破ったり。神様が味方について働かれる時の奇跡もたくさん見てきたのですね。イスラエルの時代は預言者を通してその見業を行いましたね。ところが今の時代は教会を通して多くの人々、そしてこのキリストの弟子に加えられた人たち一人一人を通して、みんなが、すべての人を通して神様は働くっていう、そういう時代に今はですね、切り替わりました。不思議ですね。私たちの教会もその一つです。確かに高齢化、著しい、そういう私たちの教会です。私が教会に赴任した頃、あるいは先代、その前の初代の先生の時は、生まれてなかった人たちもいますね。その次の牧師の時は、まだよちよち歩きか、川遊びをしていた子供たち、まあキャンプですけれどもね、そういう時代。今はですね、教会の礼拝に加わって 加わるばかりかリードして、そして一緒に神を賛美しと47節にある通りですね。毎日洗礼受ける人は起こされない。イエス・キリストを信じて救われる人は毎日ではない。毎年でもない。ある時は複数いますけれど。確かにその速度はちょっとね、減退しましたけれど、減速しましたけれど。でも、救われる人。仲間に加えて、家族として私たちを受け入れて、一緒に生きる人生と。導かれたのです。そしてこの四つの大切なこと。人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。これ何ですか？もちろんこれは礼拝に関することですけれど、今も続いています。どうして今も続くんですか？それこそが聖霊が働いてるからです。皆さんね、聖霊の働きっていうのは確かにね、古い時代、まあ、イエス様の時代までは、もうその場限り、その時だけ、期間限定、場所に限りがあります。あと、人々もかなり制限されています。イスラエル、ユダヤ人、優先です。今も関係ない。誰でも、久喜市、幸手市、秋田県出身、茨城県、四国、中国、どこからでもいらっしゃい。神様の招きに応じて、そして私たちがつながっているのはこれだけですよ。この四つです。四つに共通しているものなんですか？価値観です。価値観って難しいでしょ？もっと簡単に言いましょうか？私にとって何が大切ですかという、それだけの話です。皆さんにとって何が一番大切ですか？もちろんお金大切です。家も大切です。家計も、医療も、教育も、子供たち、老後、家族、みんなこの世の人たちと同じように大切ですが、それには制限があります。限定されています。時間によって、場所によって、この地上で私たちが生きている限り。それも大切ですが、ここではですね、この四つは永遠の価値をもたらすものですね。だってこれ、私たちが天に上げられ、この地上の生涯を終えてからも続くことなんですよ。2000年間続いただけでなく、これからも私たちの永遠を決定すること。人たちの教えを固く守り、これ何ですか？神様の言葉、キリストが語られた約束。それによって私たちは結ばれてるんです。他の何でもない、他の何者でもないんです。私たちを結ぶのは。趣味でもないし。仕事でもないし。利益、利事、なんていうんですか？利害関係でもありません。気が合うから。でもないです。気が合わなくても私たちは結ばれる。そういう結ばれているという前提でこれは語られているのです。だってこの3000人の中には、かつてこの弟子たち、キリストに対して敵対していた人たちもいたはずですから。イエス様を十字架にかけた人たちの一人もいたかもしれませんよ。後々そういう人たちも加わってきます。その代表人物が9章から出てくる。あの使徒パウロ、セントポール。他にも 埋挙にいとまがありません。敵対している人たちも。教会は仲良くなった人たち、教会に来たらみんな仲良しになるという、そういう場所でもないんです。何ですか？私たちを結んでいるもの。神の言葉、何を信じるか、誰を信頼しているか。もちろん、私たちは人間、一人一人を尊重し、信頼しますけれど、でもそれが裏切られても、裏切られないことを願いますけれど、自分の期待通りにならなくても、私たちは結ばれています。キリストとその語られた言葉、約束。それによって私たちは今日もですね、いろんな思いを抱えながら、思うところはたくさんありますという人たちもいるでしょう。もやもやを抱えながらでも私たちはそこに希望を置いてるから、信頼をしているので集まるのです。交わりをし、二番目に出てきます。三番目のパンを裂くというのと、これはですね、直結をしているようですね。パンを裂くというのは、洗礼ではなくて生産式のことですね。後々もう当時からですね、パンを裂く儀式をこのキリストの教会、弟子たちはですね、行っていました。なぜですか？それイエス様の命令だからです。聖書の中には二つの命令しかないんです。これを行いなさいって、まあ、儀式に関して。カトリックの教会ではたくさんありますけれど、私たちはですね、二つしかない。洗礼を受ける、授けるということと、それからパンを裂く。それはどういうことですか？私たちは一つですよと。キリストの体を私たちはいただきます。そして私たちはその体に結ばれていますという意味です。で、パンを裂く。今度はですね、一つの体が今度は多くの人々に分け与えられていますよ。それを私たちは届ける。与える責任があります。キリスト様の体によって私たちは命をいただきました。永遠の命を。それは恵み以外の何物でもないんですね。神の恵み、神様の愛を今度は、イエス様が体を砕かれたということは何ですか？それを多くの人々に与える。まず私に与えられた。その命を今度私たちもまだ受け取っていない人たちに届けるのです。生産式に加わってくださいということをね、アピールするのではないのです。それは結果的に加わるのですけれど、そのキリストの命、恵み、愛がですね、その人に届けられて、それを受け取られたなら、今度は一つの、またキリストの体に加わってくださいということです。四番目、祈りをしていた。共に集まる。集まり、祈りを捧げた。祈り会、泉会のことも含まれるのですけれども、これは、礼拝そのものを含みますね。キリストと私たちは、どうやってつながっているかを試すことができますか？実感することが、経験、体験することができますか？それはですね、祈り、先ほどの神の言葉を受け取り、そして私たちも神様に応答します。そして、大切な人たち 必要のある人たちのために祈ります。それが当時の教会が始まったことでした。それは今も続いています。教会の命ですよと。これが一つも欠けているならば、それは教会として何？不健全、病気、最終的には致命傷となるのです。全員が同じようにですね、当時の初代教会のように、3000人が一堂に集まることはないでしょう。まあ、礼拝でね、一度でいいから私は、まあ、歩いて、あるいは自転車、車で来られる人たちであれば、一度でいいから全員の顔がですね、この礼拝堂で、返することができればという。私のですね、あと5年ここで、ご奉仕、健康であればね、続けさせていただきたいんですけれど。その間に一度でいいから、全員の顔がですね、もう何十周年記念礼拝とかありませんけれどね、奇跡ですね。でも様々な事情で私たちは、そこに、いる、一緒にいることはできない、そういう時代に生きています。でも、私たちは理想、希望、期待を持ってですね、天国に行くまでそれがね、叶わないなんていうのはちょっと寂しいので、私だけでなく、皆さんもですね、そのような思いはですね、共にしていきたいのですね。これから数年後、数十年後、私たちの構成メンバーは変わっていきます。確実に。私今年で16年、区域教会で牧師として奉仕してますが、今日後ろから見ていて、大体ですよ。半分以上の人が入れ替わっています。まあ、感謝なことにね、半分以上の人が、少なくともこの新しい教会堂になってからですね、来られた方々、半分くらい。まあ、寂しいのはですね、半分ぐらいの人がやっぱり天に変えられたり、他のところに移られて別の教会行かれたり、あるいはですね、教会にご自分の足では来られない方々も増えています。私たちはやがて去っていくものです。地上の生涯を終えていくものです。10年、20年。でもね、確実に残るもの、続くものがあります。それがこの4つです。これを私たちは日々喜んで毎週のように、時あるごとにですね、これに加わる。それをですね、共有する。交わり。という。神様が与えてくださった贈り物をですね、大切にしたいのです。もう一点ですね、聖霊が教会を通して表す、もう一種類の不思議な技、印があります。それがですね、44節と45節でクローズアップされています。読みます。44節から。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。45節。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。おお、すごいですね。そこまでやる人たち。建物も教会堂もないのに。でもこの人たちは、一切のものを共有にしていた。とありますね。さっきのこの交わりをしという42節の言葉とこれは同じ言葉です。恋の二王という動詞。これは共有する、分け合うとかね。そういう意味があります。共同でとか。44節もですね、一切のものを共有していた。 あれ、聖書のこの考え方、この実践しているこの活動はあれかとね、勘違いする人たちもいますね。ある解釈者はね、最初この共産主義、社会主義の経済政策はここから来てるんだって、そういうふうにですね、おっしゃる方もいますが、それ誤解です。皆さん一見似てるでしょ、一切ものものを共有してたんですから、私のものはあなたのは、あなたのものは私のもの、あなたのものは国のもの、全体のもの。私たちも生まれる、ほとんどの人がね、まだ生まれてない時代、戦争がありましたら、そういう時代です。おじいちゃん、ひいおじいちゃんの時代。はい、没収。あなたのものは国のもの。ね。共産主義、社会主義は、これとは違うんです。なぜ？それは共生だからです。組織ぐるみなんですね。でもこれは全く逆。二つの点でですね、この、一切のものを共有してですね、分配したその背景にはこの二つの点があります。第一はですね、それは46節、喜びと真心を持って食事を共にし、それぞれの家でパンを裂きとですね、その直前にありますから、この人たちは家をちゃんと持ってたんです。だから自発的に自分で決めてそうしたんです。要請、要求、命令があったから強制的にではないんです。上からではなくて自分から進んで喜びと真心、喜んで、真心、打算も何もない。見返りも期待しない。キリストが私にそうしてくださったので、今の生活、今の経済も神様が私に与えてくださったので、それを分け合うのは当然ですと。で、もう一点はですね、45節。そして資産や持ち物を売っては、その次、それぞれの必要に応じて、必要があったから。英語で何て言うんですか？オンデマンドって言うんですね。必要が。必要が生じたのでそうしたんです。だからこれ今の私たちの時代にそのまま当てはめるのはちょっと行き過ぎというものです。これは私の考えではなく、イギリスの有名な説教家でジョン・ストットというですね、聖公会のアングリカンの説教者が、聖書、神の言葉と信じるその大説教者がですね、で、新約聖書の専門家でもあります。その方が、いろんな資料をですね、当時の資料を駆使しながら結論として、これは今の時代そのようにしているのは、まあカルトやそういった集団ではあるかもしれないけれども、私たちの教会はそうする必要はない。まあもちろんね、みんなでそうしようって言ったら、そうしたらいいと思うんですけれど、私は、この初代教会のそのスピリット、この原則は、そういうことを言ってるんじゃないんですね。 オンデマンド、必要があったから。で、これを私たちは今もちゃんと実践しています。必要があったから私たちは捧げたんですよ。もちろん10分の1月定献金、まあそれぞれね、皆さん金額で決めて、その前後の金額を捧げておられるでしょうけれども、それも自発的喜んで捧げるのです。で、そしてもう一つ、教会の財政はそれだけで終わらないんです。必要があったら、私たちは喜んで捧げます。緊急の必要、災害、いやですね、国内外を問わず、要請が来たら私たちは喜んで、皆さん、有志の方はお捧げください。そのまま素通りしても大丈夫です。金額は決められていない。教会でも私たちはいくつかの働き人を支えています。皆さん、どういう人を教会が継続的に定期的に献金、指定の献金口座を設けて捧げてるか知ってますか？掲示板をご覧ください。あと皆さんが親しくしている方々、こちらの教会を経由して近くの教会でですね、新しく牧師として働いておられる若いご夫妻。これも強制じゃないですよ。必要に応じて。必要だから。これはですね、ただ教会の宣教や伝道の働きだけでなく、やっぱり詰まるところここに来るんでしょうね。価値観。何が大切かというものです。もちろん私たちの生活は大切です。この人たちも家を持っていました。資産家もいました。ある人は進んでそれを売り払った人もいるでしょう。でもキープしてた人もいるんです。それぞれです。私たち今日ですね、今日どうしても心に留めたいことはここに来るのです。やはり。皆に、すべてのものを共有していた。40節。何ですか？この人たちは財産や物質を共有してたんじゃないんです。何を共有してたんですか？もう具体的に言えばね、この財産や物質を管理する、マネージする、その考え方を共有してたんです。だからさっきの価値観。何が大切かというところで結びついてたんですよ。だからやっぱりこれが分からなければ献金する意味もね、失われていくので、モチベーションもないでしょう。必要に応じて皆に分配していた。そして必要を私たちはいつでも心に留めて、まず祈ります。そしてその人と寄り添います。愛する思いを届けようとしますね。そして必要に応じて分配します。当時の初代教会のようにですね、このように緊迫した、そういうセッティングではないでしょうから、私たちはこの通りはですね、いかないでしょうけれど。でも計画的に。そして何よりも心をですね、喜びと真心を持って食事を共にする。当時はですね、だから毎日のようにあちらこちらで信者さんたちが、この食べる毎日食事にこと書いてた人たちを招いてですね、そして分け合ったという記録です。で、その結果47節、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。これが印です。繰り返し、日常生活の中で。私たちは同じような行動や緊急性はないけれども、でも、いつでも同じ思い、 2000年前から私たちに継続して届けられたあの大切な価値観、何があなたにとって大切ですか？キリストの体、それは分け与えられ、そして私たちに届けられ、私たちがそれにまず預かりました。そしたらば、まだそれに預かってない人たちもにも届けたい、同じように神様が働いてくださいますようにと、分け合う、そして支え合い、愛し合う、そのような群れとして成長させていただきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたはご自身の言葉によって永遠の命の約束、神の御国での想像もつかないほどの喜ばしい交わりと、また宴の時を用意しておいてくださり感謝いたします。私たちの地上での生活はあまりにも貧しく、また自分本位で自分の都合や自分の利益のことしか考えられないものであります。しかしイエス様が残してくださったもの、そして聖霊がそのことを私たちに届けてくださった大切な神様の思いを今日は共に触れることができて感謝いたします。私たちにそれが届けられて、すでに受け取られた方々もいれば、これからという方々もおりますので、どうぞ漏れなくあなたがご自身の命を砕いてくださった、その命を受け取られ、そして永遠の価値を持ってこの地上での生涯を豊かに高め合い、また支え合う、そのような生涯へと招いてください。すべてを感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。